犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。今回はエターナルズです。いやー、なかなか一風変わったね、マーベル作品でしたね。うん。あの、監督がクロエ・ジャオさんということで、うん。なんか、オリエンタルな雰囲気が、うん、めちゃくちゃ強い感じでしたかね。うん、なんて言うんでしょうね。あの、今までのマーベル作品のこの、ドッカンバッカンという、話からすごくこう精神性によったというか、うん、あの一見ドッカンバッカンなんですけど、なんか、うん、ちょっと違いましたよね。うん、最後は力でという感じでもなく、うん、ちょっとこう、これは何なんでしょうね。やっぱクロエ・ジャオさんの持っている精神性的なものなのかな。ノマドランドを作る方ですからね。不思議な作品でしたね。あの、まず、あれですよね。あの、エターナルズ。あの、10人おるんですけど、まあ、ね、ものすごく多国籍軍みたいな感じで、あの、様々な人種、様々な性別、あと年齢も上から下まで、うん、幅広く。まあ、あの、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、そこまでは、やっぱりこう、あの、ね、あの、戦闘を主にするヒーローだから、そこまで高い人はいなかったんですけど、うん、年齢も様々。で、あとね、あの、一人、あの、耳の聞こえないという障害がある、ね、あの、人がいたりとか。まあ、ほんと。うん。あと、あれですね。ゲイの人もいましたね。ゲイはあの、ファストスですかね。うん。彼は、そういう設定でしたね。あの、聴覚障害のあるヒーロー、あの、マッカリですね。あの、スピードが速い女性ですね。うん。だから本当に様々な人らがいる。X-Men っぽいですよね。なんか、感じとしては。うん。それぞれのパワーもちょっとこう何かいろいろ連想させるようなものもあったり。うん。イカリス。イカリスはもう、あれはスーパーマンですよね。うん、スーパーマンよりちょっと、もうちょっとこうパワーが弱い設定みたいな感じのあれでしたね。うん。あと、キンゴですね。キンゴの使う技も面白かったですよね。あの、レーガンみたいな技や、あの、幽々白書のあの、ユースキが使うレーガンみたいな技使ったりとか、カメハメハ使ったりとか。うん。あれも面白かったですよね。うん。まあ、あの、スプライトは、あれですよね。あの、いろんな変身をしたりとか、いろんなこう、幻を見せたりとか、いうパターンの技ですよね。うん。で、まあ、ファストスはいろんなものを作れる、生み出せるっていう、能力者か。で、ね、あの、マッカリはもう、うん、あのスピードが速いっていうやつですよね。X 面にもいますよね。うん。ああいう形の能力者が。うん。まあ、DC やったら、フラッシュですよね。うん。やっぱ人間って、ああいうこう、スピードが速いっていうものに憧れるんですかね。もういろんなところにそういうヒーローがいるっていうのは、やっぱそうなんでしょうね。うん。で、あと、ドレイグですね。彼はマインドコントロールができるっていう。うん。 X メンのプロフェッサーみたいな感じですよね。うん。あとギルガメッシュ、マドンソクでしたね。この中でドン・リーという名前になっていましたが、うん。まあ拳のみというまあマドンソクらしいキャラクターでしたね。うん。であのリーダーのエイジャックですね。まあ中間管理職ですよね、彼女は。エターナルズと、あとあれ、何でしたかね。アリシェムか。アリシェムですよね。その間の、行き来して、こう、いろいろ、ね、調整するという。まあ、一番かわいそうな役どころでしたね。うん。あと、治癒能力があるんかな。エイジャック。で、セナ。あれ、これ、アンジェリーナ・ジョリーでしたよね。びっくりしました。わ、アンジェリーナ・ジョリー、マーベルに出るんだって。うん。まあ、彼女はもう、ドッカンバッカンを、ね、マドンソクと一緒に、そこを任された人ですね。なんか最後にね、アテナって呼ばれてたんで、うん。アテナなんでしょうね。だからもうこれ、みんな、モデルの神様がいるんでしょうね。うん。なんか最後のエンドロールのところで、こう、いろんな神様が、こう、ね、現れていて、その名前が出るところにそれぞれの、ね、何か神様の絵なり、彫像なりがあったんで、うん、多分それがモデルの神様やと思うんですけど、まあそこにまでちょっと僕詳しくないんで、神様に関しては。多分そうなんだろうなって思いながら、うん。まあ、イカリスに関してはイカロスですよね。うん。これはちゃんと最後に、ね、そういうところに持っていきましたよね。うん。で、この物語が面白いのが、ね、本当エターナルズがやってきて、で、それぞれの人間が、こう、どんどん進歩していく中で、それぞれの文明に介入をしているという。そして進歩をちょっと手伝うというような役回りをしてるんですよね。最初にメソポタミア文明の時にやってきて、で、そこで青銅器のナイフを渡すと。うん。メソポタミア文明では青銅器、ね、が作られたのかな。僕もちょっと社会がそこまで点数いい方やなかったんであれなんですけど、うん。だからそれぞれの文明にこう、ちょっとずつ進歩の手助けをしている。だけど人間は、ね、やっぱりこう、技術を手に入れ、力を手に入れたら、さらにそこから権力を手に入れようとするんですよね。で、その戦争をどんどん起こしたり、こう侵略、ジェノサイドを起こしていくというのをずっと眺めていて、みんながちょっと病んでくるっていうね。面白いですよね。うん。一番なんか、そこの、戦争に胸を痛めとったのが、ドルイグですよね。マインドコントロールを使って、戦争を止めようとするんやけど、やっぱり、そこを、エイジャックに止められると。介入をしてはいけないと。そういう戦争とかそういうのには介入をしてはいけないという決まりがあるんですよね。うん。そうですよね。戦争にこういう、技術を持っている人らが介入してしまったら、その技術をまた戦争に転用っていう形になってしまいますからね。うん。ちょっとエターナルズが解散する前のドルイグの動きっていうのもちょっとやばい、旗から見たらやばかったですもんね。ああやってこうマインドコントロールをしてみんなを引き連れて去っていくって。それでね、結局アマゾンの方で、こう、集落を作って住んでいたっていうから、全然それではそれでいいんですけど、あれで 一つの軍隊なんか作られた日にはっていう話ですよね。あのちょっとそういう部分も見せましたしね、アマゾンにこうね、あのディビアンツが襲ってきた時にみんなをマインドコントロールをして兵隊にしてね、銃乱射してました、刺してましたもんね。あれちょっとやばいなぁと思いましたよね。なんか、ですね。あと、あれですよね。あの、もう一個面白いやつが、あの、セナがかかっているという、あの、マードウィアリーっていうやつですね。あの、記憶の重みで心が壊れかけるってやつですね。だからもう、あの、何千年も生きているから、そこでこう、いろんなことを体験して、どんどん、いろんな思い出とか記憶が、いや、知識とかがどんどん入ってきたら、多分脳がオーバーヒートを起こすんでしょうね。多分それがマードウィアリーやと思うんですけどね。まあね、この考え方も面白いなと思いましたね。確かに何千年も生きてたら、脳キャパオーバーしますよね。なかなか面白い考え方やなと思いましたね。で、この作品なんかこう見よって、なんとなく思い出したのが、あの、里見八犬伝なんですよね。なんでしょうね。いろんなところのこの強い仲間を集めて敵を倒しに行くっていうので、なんとなく里見八犬伝を思い出しましたね。まあね、で、こうやってこういろんな人間のね、こう、愚かな行為を見せていくんですけど、やっぱりびっくりしたのが広島の原爆ですよね。ああ、それが入ってくるかって思いましたよね。やっぱ日本人としては。まあ、これがちょっとすごいなと思ったのが、これがアメリカで作られた映画で、で、そこで原爆を悲劇的なものとして描いたっていう部分ですよね。あれを見て、ファストスが人間に対してものすごく嫌悪感を持つという設定になっとったんですけれど、アメリカの公式では、とかアメリカのこう主な意見としては、あの原爆によって戦争を早く終わらせることができた。だからいいものよりみたいな思想があるんですよね。あれがあったから第二次世界大戦は、それ以上犠牲者を出さずに早く終わらすことができた。でも、日本人の私たちからしたら、それは、手前勝手な論理とやっぱ感じてしまいますしね。そうなんですよね。だからそのアメリカ映画で広島原爆を悲劇的なものとして描いたっていうのって、僕はある意味ちょっとすごいなと思いましたね。これも多分監督がね、アジアンのクロエジャオだからできたという部分もあるのかもしれませんね。ちょっとあれはびっくりしましたね。まあ本当ね、ちょっと愚かさの行き着いたところが原爆っていうのが、あれでしたね。あとこれアベンジャーズで言ったら指パッチンですね、サノスの指パッチンの間の話なんですよね。指パッチンが、というかもうエターナルズが5000年いるから地球に、で、ここで描かれる現代っていうのが指パッチンから5年経ってみんなが戻ってきてからの話なんですよね、現代の話って。指パッチンのおかげでこのね、何でしたかね、言葉がちょっと いろんなこう独特の言葉があって、ちょっとそこら辺でちょっと混乱してしまう部分があるんですよね。セレスティアル。セレスティアル、なんとかって言ってましたね。ディビアンツだ。セレスティアルディビアンツ。ディビアンツですよね。ディビアンツの復活が、というか、じゃあディビアンツの出現か。復活ではないですね。ディビアンツの出現が遅れたと。ディビアンツが出現するには、知的生命体の、たくさんの知的生命体のエネルギーが必要という話でしたよね。それが指パッチンによって遅れてしまったという。サノスの指パッチンがこんなところに影響を及ぼしていたとはっていう感じでしたね。で、まあラストの方にちょっと話いくんですけど、イカリスですよね。イカリスが実は裏切り者やったっていうね、ギルガメッシュを殺した張本人であり、みんなとは思想が違っていたと。ギルガメッシュとイカリスが、あれですよね。アリシェムのその本当の目的を知ってたんですよね。で、そのディビアンツを出現させるために、動いていたと。でもディビアンツが復活したらもう地球自体が爆発して人類は全部死んでしまう。だけどそれがないと新たなまた、銀河系ですかね、を生むことができないと。そうやって破壊と創造を繰り返していくっていうのがセレスティアルズの、まあね、使命というか、皆さんですかね。セレスティアルズが太陽を生み出した。宇宙に最初の太陽を生み出したプライムセレスティアルっていうのがいて、それの一人がアルシェムなんですよね。で、これ結構ちょっとややこしいんですけど、そのアリシェムらのプライムセレスティアルっていうのが太陽を生み出して、そこで太陽を回る惑星が生まれて地球が生まれたと。で、それぞれの星にディビアンツの種っていうのを植えてるんですよね。入れてるんですよね。で、そのディビアンツを成長させるためには、そう、さっき言ったようにこう知的生命体のたくさんのエネルギーが必要だと。だからそこでこう人間とかその惑星ですよね、それぞれの地球人とか、そんな知的生命体がどんどんどんどん進化をしていくと。で、そのために進化を加速させるために必要なものが、あれやったんですよね。ディビアンツやったんですよね。ディビアンツという捕食者が、知的生命体の捕食者がおることによって、知的生命体がどんどんどんどんそのディビアンツに立ち向かうためにこう進化を加速させていくと。そうしたら早めにエネルギーが溜まって、あれ、ちょっと僕間違えて言ったかな。ディビアンツじゃない、あ、すいません。あれですね。さっきの地球に植えた種ですよね。あれは、なんて言ってましたかね。この独特の用語がですね、すごく、難しいんですよね。地球に植えたのがティアマットですね。ティアマットの種を植えて、で、それを、 出現させるまでには知的生命体のエネルギーが必要ということでしたね。はいはいはい。ティアマットですね。うん、そこをちょっと勘違いしてましたね。まあ、ちょっと言葉が難しいですよね。うん、まあね、そのティアマットを、の復活を知ってたのが、あれやったんですよね。イカリスと、ギルガメッシュじゃないですね。ギルガメッシュはマドンソクですから。エイジャックですね。うん、やったんですよね。うん、で、結局、その、エターナルズ。エターナルズ自体もなんか、ロボットみたいな感じって言われてましたよね。セレスティアルズが作った、まあ、何回も再生産されるロボットみたいな形という、設定でしたね。うん。で、そのエターナルズがずっと、そのティアマットが出現するまでに待機という形でいるうちに、まあ、やっぱ人間と触れ合うと。その人間と触れ合う間に、やっぱ人間に、こう、愛情を持ってしまうんですよね。うん。で、そのティアマットの出現を防ごうとするんですけど、その、本当の、ね、アリシェムの目的を知っていたエイジャックとイカリスは、うん。やっぱりね、アリシェムの指令ですからね、そのように動かなきゃいけないと思ってたんだけど、エイジャックが、サノスの指パッチンで空いた5年間の間に世界を旅して人間の良さを知ってしまったと。うん。だからなんとか生かしたいと思っとったけど、イカリスはそれを許せなかった。ですよね。で、エイジャックを、まあ死に追いやるわけですよね。このイカリスのね、心情ですよね。うん。イカリスって結構あれなんですよね。うん。自分で決断をしないっていうところが多かったですよね。なんか重要なことの決断は全くしない。パワーは一番エターナルズの中で強いんだけれど、自分の思想がないというか、うん。誰かに命令されたりすると動くんですけれど、うん。なんかそういうのがなかったですよね。自分でこう考えて決めるみたいな部分がすごい見ていて、なんか弱いなって思ってましたね。だから、セルシーの前から去っていったかなとも思いましたけどね。まあね。だから結局次の、ね、リーダー。まあ当然イカリスが、裏切り者だから選ばれない。いくら力が強くても選ばれないっていうのはあるんですけど、やっぱこう、自分で物事を決められないっていう部分もあったんじゃないかなと。セルシーが次のリーダーにギルガメッシュからこう、託されたっていうのは、そういう部分もあるんじゃないかなってちょっと思っちゃいましたよね。ですね。で、あとあれですよね。ディビアンツがどんどんこういろんなね、エイジャックやギルガメッシュからこう能力を奪って、ちょっとだんだんこう人間みたいな形になっていくっていうのも面白かったんですけど、最後がね、セナとの対決で、ね、敗れてしまうんですけど、 セナとの対決も面白かったですよね。セナを捕らえて、しかもね、ギルガメッシュのこの言葉とかを使って、こう、セナを操ろうとするんですけど、セナを捕らえて、こう、首にこう、管を刺して、能力を吸い取ろうとした瞬間に、セナがこう、ね、マードウィアリーの状態から戻って、全部切ってしまうと。うん。あれ、ね、セナの顔にこう、触れるんですよね。うん。ディビアンツが、こう手で、こう、ふーっとセナのこう、ほっぺたに触れるんですよね。で、忘れないでって言ったら、こう、ふって戻ってくるんですけど、うん。多分、あれは、ね、ギルガメッシュは、あれはプラトニックラブをやったんでしょうね。多分セナの顔に触れたりとか多分しないタイプやったんやと思いますね。だから、ギルガメッシュはこんなことしないっていうので、ふって戻ってきたんかなって勝手に思っちゃいましたね。めっちゃ奥手な雰囲気やったじゃないですか。ギルガメッシュって。ね、スプライトにこう、一回こう、からかわれて、赤ちゃんの格好にさせられた時があったじゃないですか。多分、あれも皮肉なんやと思うんですよね。この、押せないギルガメッシュ、強く出れないギルガメッシュっていうのが、力は強いし、体がごっついんやけど、多分そういうのを、ね、ちょっと皮肉ってあんな赤ちゃんの格好みたいなのさせたんかなっていうのも、多分めっちゃプラトニックラブやったんだろうなって思いましたよね。だから、セナの顔にこう手で触れるみたいなことをした瞬間に、あ、こいつ、ギルガメッシュの声、話し方をしてるけど、ギルガメッシュじゃないって戻ったのかなって思っちゃいましたけどね。まあ僕の勝手な想像ですけどね。うん。あれもなんか、すごかったですね。で、ラストはあれですよね。うん。エターナルズ。で、残ったエターナルズで、うん。ティアマットのところに行って、なんとかこうね、頭半分と手が出てきてるやつを止めようとするんですけど、そこでドルイグですよね。ドルイグが作った機械。で、みんなの力を集結させて、それを、ね、セルシーに、集中させることで、ね、ティアマットを氷にしていくっていうダストなんですけど、これももうなんか、めっちゃ、なんて言うんでしょうね、東洋的な考え方っていう気がしたんですよね。みんなの力を集めてっていう。まあ、わかりやすいので言えば元気玉ですよね、ドラゴンボールの。ですよね。ちょっと思い出してもらいたいのが、アベンジャーズエンドゲームのサノス戦とか、みんなで力を合わせるって言うんですけど、みんなバラバラでサノスを攻めよるって感じだったじゃないですか。あれが多分ね、アメリカとかあっちの方のみんなで力を合わせると思うんですよ。今回の力を合わせるって、こうみんながこう、ふわーっと、力を放出する方に行って、一人がそれを全部受け取って、バーンっていうのって、すごくオリエンタルな考え方やと思ったんですよね。うん。ねえ。ないですもんね。アメリカの方、ハリウッド映画とかでそういうね、みんなで力を合わせるったら、みんなでバンバンバンバン、いろんな方向から攻撃するっていう感じですからね。うん。だからこれも、やっぱり監督がクロエジャオ、アジアンの人だからかなと思いましたけどね。で、ね、その力を合わせてこう氷にしていくとき、していって、で、その後、それが終了した後に、チラッとセルシが、ティアマットの力も、 あったって言ったんですよね。ということはティアマット自体もこの地球を滅ぼしたくないっていう気持ちがあったってことなんですかね。ティアマットもあの種の段階でこう地球の中におるときに、ああこの人らすごいいい奴らだなとかって思いよったってことなんですかね。結局だからティアマットが自分の力で自分を封印したってことですよね。なんか、そこもなんかあのね、ちょっと謎やったんですけど、後々謎は解けていくんですかね。なぜティアマットは自分で自分の力を封じたのかっていう。あとあのイカリスですよね。まああのイカリスはがこう一応あのね、みんなで力を合わせるという中にイカリスも入っていたんですけど、その後にね、あのあれだけ邪魔しよったイカリスもあの仲間に入っていたんですよね。あれは強制だったのかそれとも自主的に行ったのかちょっと謎やったんですけど、まあでも半々なのかな。であれでティアマットを氷に変えた後にイカリスが泣くんですよね。で一瞬あの涙を見た時にあれ、あどっちだろうと思ったんですよ。あのね、このティアマットの封印を阻止できなかったのか、できなかったことなのか、それともあのね、あの自分が仲間にしてしまったことを、なのかね、僕いたのか、どっちなんだろうと思ったんですけど、あのすまないってね、スロシに言ってから、ああ食いてるんだなと思ったんですけど、あの間にちょっと目が白くなるんですよね、一瞬パッパッて。であれはあれもちょっとどっちなんやろうと思ったんですよね。あのドルイグの操作なのか、それともあのね、あのマードウィアリーなのか、どっちなんだろうと思ったんですよね。でも多分あのドルイグはの距離的に操作は無理やろうと思ったんで、多分あれマードウィアリーやと思うんですよ。だからその記憶の重みで混乱して、その中でセルシとの思い出がブワーッと頭の中に蘇ってきた。だと思いますね。で、そこで、まあ、セルシに謝って、っていうことですよね。で、その後太陽に向かうわけなんですけど、まあ、ここで結局ティアマットを封印した、殺したっていうだ、もうそこでも自分は裏切ってるわけですからね、みんなを。でその自分のやろうとしていた作戦が失敗に終わった。で仲間も裏切った。そしたらもうあと自分の居場所がないんですよね、彼にとって。結局エイジャックも殺したし、殺してしまったし、でその先にギルガメッシュは亡くなっとるわけですしね。もう自分の存在価値がないんですよね。でそこでどうするかって言ったら太陽に向かって飛んでいく、あのイカロスの翼ですよね。ちらっとこうあの物語の中にも出てましたけど、人間が生み出した技術への過信を戒める言葉って、 言われてるんですけどね。うん。ローですよね。ローで作った羽で空を飛んで塔を抜け出そうとするんだけれど、うん、高く高く飛んでしまって、で太陽に近づいたらローが溶けてイカロスは落ちてしまったっていうね。うん、多分それに欠けてるんやと思うんですけどね。あと、まあ、太陽から生まれたっていう、その太陽の元に戻っていく、うん、自分の故郷に戻っていくっていうのもあるんでしょうけど、太陽に向かっていって消えたっていうことですよね。うん、なんかやるせないですよね、イカリス。うん、まあ自分ねえ、やっぱりこう自分が許せないっていう風になったんでしょうね。うん、人間でもなく生きてるわけでもないっていうね、ロボット、ただのロボットで、また記憶がね新しくなって生まれ変わるみたいな形、結局ね大量生産のヒーローみたいな感じですからね。だから、余計に自分の命というものが軽いのかもしれないですよね。うん。まあでも、本当に仲間たちへの食材でなんでしょうね。太陽に向かっていったのはね。うん。ですね。で、まあこの話をずっと、見ていって、あと なんとなく思った映画がマトリックスですよね。うん、まあ結局その真実に気がついてしまった人と、気づかずに生活している大衆と、どっちを選ぶかみたいな、うん、感じで、気づいてしまった人はその支配から逃れるために戦うっていうのは、ものすごくマトリックスに似ているなと思いましたね。うん、でこれではもうティアマットがを封じて、イカリスがいなくなって、で、あとスプライトですよね。スプライトの気持ちもね、わかるんですよね。うん。成長できない、ずっと子供のままっていうのは、なんか辛いですよね。うん。で、そこから人間にしてもらうっていうね。うん。なんか、うん、あれも一つの選択だなって思いましたね。うん、彼女にとってはそれが一番良かったやろうなって思いますよね。うん、で、それで、おしまい、ちゃんちゃんで終わるかと思ったら、最後の最後で、アルシャムが出てきて出てきたんですよね。うん、なんかこう、アルシャムじゃないですね。アリシェムですね。アリシェムが出てきたんですね。アリシェムが出てきた時って、セルシの目がこう、ふっとこう白くなるんです。白くなるというか、なんて言うんでしょう。光彩が狭くなる。猫みたいに光彩がこう、縦長になるんですよね。一瞬、パッてこう。うん。あれも細かいところなんですけど、なんか、はって思いますよね。で、そこにセルシと、あれですね、セルシと誰でしたっけね、キンゴだ、キンゴと、ファストスか、あの3人が捕らえられて、でその3人の記憶からこんなに人間を残した、生かしたわけなんだけど、本当に生かすだけに値しているのかどうか、お前たちの記憶から審判を下すと、お前たちの記憶からそれが正しかったのかを見定めるとかと言って、ね、連れて行かれちゃったんですよね。これって割とすごい、なんか僕たちに対しての審判みたいな気がしませんでした。 僕たち人間がこうずーっと今まで営んできたこの生活で歴史ですよね。その歴史が別の宇宙人にそれは本当に正しいのかって見定められるんですよ。うん。果たしてこれだけをエターナルズのみんながちょっと病んでしまうぐらいのあの人間の歴史を果たしてアリシェムはどう審判を下すのかっていうラストなんですよ。なんかうわって思いましたね。僕たちが営んできた歴史、人間が営んできた歴史っていうのは果たしてそれは客観的に見たときに正しかったのかどうか、あの戦争はどうだ、あれだけ起こった戦争はどう判断されるのか。うん。まあ戦争だけではないんですけどね。多分小さくなんだけど、戦争は大きすぎるからなんですけど、もうたくさんのそれぞれ個人的ないい話や助け合いっていうのはいっぱいあるんですけれど、どうしても歴史の中で語られがちなのは、そういう大災害とか、戦争になっちゃうんですよね。だからアリシェムがその小さなストーリーを主に拾ってくれたらいいなとは思うんですけどね。うん。まあね、なかなかちょっと最後突きつけられたラストやったなと思いましたね。うん。で、全部見終わった後になんとなく思った作品がウォッチメンですね。皆さんウォッチメン、映画もあるんですけど、原作読んだことありますかね？なんかあの原作を読んだ後のような、なんか気持ちになったんですよね。なんかすごい、なんかものすごい重厚なものを見たなっていう感じですよね。ウォッチメンの原作、僕あれ読むのに、もともと僕本読むの遅いんですけど、丸一日かかりましたからね。なんかすごかったですよね。なんかそのウォッチメンも読んだ後のような、なんかちょっと疲労感がありましたね。でねラストはね、サノスの弟が出てきましたね。スターフォックス。うん。サノス弟いたんやって、顔全然似てないやんって思いましたけど。うん。思いましたね。まあなんか、彼がどういう動きをするのかですよね。今までに出とるのかな？なんかドラマの方を僕全く見てないんで全然わからないんですけど、ね。あと今回ちょっと、エターナルズが使う武器が、めちゃくちゃこうなんか、シャンチーのテンリングスになんか似とるなと思ったんで、あれテンリングスもなんかエターナルズに繋がっとるのかなと勝手に思っちゃったんですけどね。まあそこはわからないですね。うん、単なる想像ですけど。で、ラスト、おまけ映像、なんかね、布に包まれた剣が出てきたんですけどね。で、セルシーでしたかね。セルシーの恋人がなんかそれをどうするかみたいなアイデアだったんですけど、また新しいキャラクターなんでしょうね、あれは。ちょっと僕はそこまでは詳しくわからなかったですね。っていう感じなんですが、いや、異質。MCU の中では異質な作品やったんですけど、すごく好きな作品でしたね。めちゃくちゃこう、オリエンタルな考え方が根底にある。不思議な作品でしたね。あ、でも好きですね、僕、この作品。こういうのはあってもいいなと思いますよね。すごく重厚な作品でしたね。まあ、このエターナルズのね、メンバーが、後々どう絡んでくるかいうのも楽しみですね。いやー、すごい作品でした。はい、以上です。ありがとうございました。